タイトル、牛をつないだ椿の木。作者、新見南吉。音読者、伊藤忠商事ふれあいのネットワーク。第五章。それから二年経ちました。牛が葉を食べてしまった椿にも花が三つ四つ咲いた時分のある日、海蔵さんは、半田の町に住んでいる地主の家へやって行きました。海蔵さんはもう二月ほど前からたびたびこの家へ来たのでした。井戸を掘るお金は大体できたのですが、いざとなって地主がそこに井戸を掘ることを承知してくれないので何度も頼みに来たのでした。その地主というのは、牛を椿につないだ利助さんを散々叱ったあの老人だったのです。海蔵さんが門を入ったとき、家の中からヒエッというひどいしゃっくりの音が聞こえてきました。訪ねてみると、一昨日から地主の老人はしゃっくりが止まらないので、すっかり体が弱って床についているということでした。それで海蔵さんはお見舞いに枕元まで来ました。老人は布団を波打たせてしゃっくりをし、いや、何度お前が頼みに来ても、わしは井戸を掘らせん。しゃっくりがあともう一日続くと、わしが死ぬそうだが、死んでもそいつは許さぬ。と頑固に言いました。海蔵さんは、こんな死にかかった人と争っても仕方がないと思って、しゃっくりに聞くお間違いは、茶碗に箸を一本乗せておいて、一息に水を飲んでしまうことだと教えてやりました。門を出ようとすると、老人の息子さんが海蔵さんの後を追ってきて、うちの親父は頑固でしょうがないのですよ。そのうち私の代になりますから、そしたら私があなたの井戸を掘ることを承知してあげましょう。と言いました。海蔵さんは喜びました。あの様子では、もうあの老人はあと二三日で死ぬに違いない。そうすれば、あの息子が後を継いで井戸を掘らせてくれる。これはうまい。と思いました。その夜、夕飯の時、海蔵さんは年取ったお母さんにこう話しました。あの頑固もんの親父が死ねば、息子が井戸を掘らせてくれるそうだがの。だが、ありゃもう二三日で死ぬから、寝て。するとお母さんは言いました。お前は自分の仕事のことばかり考えていて、悪い心になっただな。人の死ぬのを待ち望んでいるのは悪いことだぞや。海蔵さんは、と胸を突かれたような気がしました。お母さんの言う通りだったのです。次の朝早く、海蔵さんはまた地主の家へ出かけて行きました。門を入ると、昨日より力のない引きつるようなしゃっくりの声が聞こえてきました。だいぶ地主の体が弱ったことがわかりました。あんた、また来ましたね。親父はまだ生きていますよ。と出てきた息子さんが言いました。いえ、わしは親父さんが生きておいでのうちに、ぜひお会いしたいので、と海蔵さんは言いました。老人はやつれて寝ていました。海蔵さんは枕元に両手をついて、わしは謝りに参りました。昨日、わしはここから帰るとき、息子さんから、あなたが死ねば息子さんが井戸を許してくれると聞いて、悪い心になりました。もうじきあなたが死ぬからいい、などと恐ろしいことを平気で思っていました。つまりわしは自分の井戸のことばかり考えて、あなたの死ぬのを待ち願うというような鬼にも等しい心になりました。そこでわしは謝りに参りました。井戸のことはもうお願いしません。またどこか他の場所を探すとします。ですから、あなたはどうぞ死なないでください。と言いました。 老人は黙って聞いていました。それから長い間、黙って海蔵さんの顔を見上げていました。お前さんは感心なお人じゃ。と、老人はやっと口を切って言いました。お前さんは心のええお人じゃ。わしは長い生涯、自分の欲ばかりで人のことなどちっとも思わずに生きてきたが、今初めてお前さんの立派な心に動かされた。お前さんのような人は今時珍しい。それじゃあ、あそこへ井戸を掘らしてあげよう。どんな井戸でも掘りなさい。もし掘って水が出なかったら、どこにでもお前さんの好きなところに掘らしてあげよう。あの辺は皆わしの土地だから。そうして井戸を掘る費用が足りなかったらいくらでもわしが出してあげよう。わしは明日にも死ぬかもしれんからこのことを遺言としておいてあげよう。海蔵さんは思いがけない言葉を聞いて返事のしようもありませんでした。だが、死ぬ前にこの一人の欲張りの老人が良い心になったのは、海蔵さんにも嬉しいことでありました。